皆さんこんにちは、コンテンツラボのコノです。今日も僕のポッドキャストをいただきましてありがとうございます。さて今日が4月の26日ということでございまして、今日も第418回のポッドキャストを張り切ってお送りしたいと思っております。今日はですね、メインのトピックが大量の改善変更を繰り返しても無駄というテーマでお送りしたいと思っております。で、雑談がですね、現金を売るというテーマでお話をしまして、あとは少しセミナーの告知なんかもさせてもらおうかなというふうに思っておりますので、ぜひ最後までお付き合いください。じゃあメインのトピックに行く前にですね、ちょっと僕の近況なんですが、実はというか実はというかですね、もう僕は知らなかったんですが、皆さんワンオクっていうバンドといいますか、アーティストの方々はご存知ですか？ワンオクって言ってですね、正式名称がワンオクロック、英語でワンオーケーロックって書くんですが、ワンオクロックっていう方々で、知ってる人にとってはバカみたいな説明してると思うんですが、知らない人もいませんかね。多分このポッドキャストというのは30代ぐらいからね、50代ぐらいの方が聞いてる方が多いんですよ。要するに僕の年齢に上下近しい方々ということにどうしてもなるんですけども、この方々にとっては知らないというか、名前しか知らないとかって人多いと思うんです。でもですね、一方でミスターチルドレン、ミスチルですね、ミスチルさん、ミスチル様はご存知の方って多くないですか？日本にいらっしゃった時代におそらく流行っていたでしょうから、ご存知なんじゃないかなと思うんですよ。なんですが、実はこのワンオクという方々のですね、方々っていうかバンドのね、ライブにこの前親戚の子たちがこう行ったんです。行くんです。で、僕名前しか本当知らなかったので、曲はよくね存じ上げなかったんですが、行くんだよなんて話をして、その話を聞いてたんです。そしたらなんとですね、そのワンオクのライブの前座といいますか、前座にね、ミスチルが出るっていうじゃないですか。もうマジかよと思いましてですね、それだったら俺も行きたいって僕は思ったんですが、逆でしょ普通考えたら。普通っていうかね、我々の世代からすると、ミスターチルドレンのライブに新進気鋭のねバンドの方々が前座で出るんだったらまだわかるんだけども、わ、逆なんだと思って、それがまず衝撃でした。で、本当かどうかは定かじゃないですが、どうやらですね、やっぱ今の10代20代の子たちにとっては、ミスチルはどっちかって言ったらもうほぼ、もちろんすごく伝説のバンドといいますかね、有名な日本を代表するアーティストでしょうから、知らない人はいないのかもしれないけども、実はよく知らない子の方が多くて、人気度で言ったらやっぱワンオクとかの方が圧倒的なんですって。なので、ここからは勝手な憶測も飛んでるんですが、おそらくですけれども、若い世代の方にもね、自分のたちのことを少しでも知ってもらおうという意図がミスチルの方々にあったのであればですね、で、やっぱり若い人にはワンオクの方が影響力があるので、そこにちゃんとお邪魔して知ってもらおうということをしているとしたらですよ、こらすげえぞと思ってですね、二重に思ってましたね。普通にファンだったらわーって興奮するだけなんだけど、そういう視点で僕は見ててですね、おっさん臭いなと思って我々ながら思ってますが、と思ってですね、わ、すごいなと思いました。だから時代とともにね、変化をしなければ生き残れない、ダーウィンで言うとね、進化したものだけが生き残るのだということと同じ、強いものが生きるのではないということを考えるとですね、わあ、まあこういう人たちでさえそれをしているとしたらたまったもんじゃないなと思いましてね、なんとなくそのたった一つの人気バンドのライブの話で、わあ、頑張んなきゃと思った話でしたね。そんなことがございました。すごく曲もかっこいいのでですね、音楽詳しくない僕が言うのもなんですが、知らなかった人は聞いてみるといいんじゃないかななんていうふうに思いますね。ってことでございました。はい。じゃあ、今日のトピックの前に、もしお知らせだ。ちょっとセミナーの話をさせてください。ロサンゼルスのセミナー、6月17日の土曜日ですね。6月17日の土曜日に決定しまして、申し込みをスタートしました。で、もうページもございます。ページもございますので、コンテンツラボというふうに検索して、出てきたページのですね、僕のサイトの方に、ロサンゼルスのセミナーのバナーがありますんでですね、そこから申し込んでください。あと、コンテンツラボロサンゼルスセミナーとかってやっても出てきますので、そこからぜひ申し込んでください。限定が今のところ30名で考えてますので、早速ですね、半分ぐらい埋まりつつあるもんですから、 お早めにぜひ申し込んでいただければなと思いますね。とても楽しい会にしたいと思いますから、まだ中身なんか見てみてください。はい、まあ、それがロサンゼルスのセミナーの お話でございました。じゃあ、今日のトピックに行きましょう。今日のトピックはですね、さっき少し言いましたけど、大量の改善変更を繰り返しても無駄という話をしたいと思っているんですが、まあ、何の話をするかというとね、いわゆるやることですよ。改善とか変更ってみんなやるじゃないですか。で、それがあるからこそ、皆さん、僕も含めてですが、皆さんビジネスを自分でしていればですね、絶対に抱えているものがあると思っていて、何かというとそれはね、大量のタスクリストだと思うんですよ。タスクリスト。人によっては、なんだろう、トゥードゥーリストという言い方をする人もいるし、やることリストと言ってるかもしれないけども、とにかくタスクリストですね。これを持っていませんか？大量のもの。で、今日やることっていうノートに書くとか、そういう世界じゃなくてね、ずっと溜まっていっているタスクリストって持ってる人っておらないかなと思うんですよ。ずっと終わっていないタスクとか、もう期限がとっくに過ぎているとかですね、もうそのタスクを何のために書いたかすら覚えてないみたいなものもあったりとかしてですね、そういったまあゴミというか、何ともしがたいというか、いうものを抱えている人って多いんじゃないかなというふうに思うんですけど、どうでしょう。まあこの話から今日始めていきたいんですけど、例えばね、普通に仕事人だったら持ってるかもしれないけれども、ウェブサービスとかネットショップ、EC サイトを運営している人とか、まあ制作中とかね、これから作ろうとしている人だとしてもですね、こういう状況だとしてもやっぱりタスクリストの中にね、もうこれを改善したいと、修正したいと思った修正項目っていうのはずっと増えていくと思うから、これもタスクリストと呼ぶと思うんです。ここのボタンはこんな風に大きくしたいぞとか、ここで出るね、注文表とか配送リストはね、こんな風な項目を追加して、紙は横に出したい、縦に出したい、短くしたい、長くしたいとかっていう風なことまで含めてですね、どんどんどんどんこれしたい、あれしたい、あれ買いたい、これ買いたいって、リリースしていればもちろんいっぱい出てくるだろうし、リリースする前でもいっぱい出てきてですね、無限に増えていくわけですよね。あとなんかカテゴリーもね、これだともう分かりにくいから、そもそも論としてこの分け方だとダメなんじゃないかみたいな、メーカーで分けるっていうふうにカテゴライズしたけれども、これではダメではないかとかでまた変えたりとかですね、いうふうに無限に増えていく感じですね。あと発送するミスがあったから、ちょっとこれやばいから、発送ミスの日付をね、カレンダー組み込んでアラートが出るようにしないといけないとかですね、お客さんからここが分かりにくいと今日言われたから、これもすぐ直さなければみたいな風になっていくわけで、とにかく毎日毎日、もう毎週毎週修正項目が増えていくっていう状況だと、当然タスクリストは膨らんでいくし、終わらないタスクリストを抱えてるってことになると思うんですよね。で、同じようにウェブサイトじゃなくてもですね、ビジネス全体を見てもこういうのってよくあって、このアイデアは試したいぞとか、先月ね、偶然お金になったこの仕事をちゃんと商材としてリリースしたいと思ったりとか、やってみたけど失敗したからこっちこうしないといけないと思ったりとか、まあ、ブログはこんな風に修正しなければとかですね、ブログの何でしたっけ、表紙のね、ヘッダーの画像をこう変えたいとか、インスタグラムもこれからはぜひスタートしたいから本格的にやっていこうと思っているからアカウントをこう変えて、あしてとかっていう風に思いついていくと、なんだろう、インスタグラム開始とか、ブログのなんとか修正とかっていうふうなものかもしれないし、とにかくね、いっぱいタスクが増えていくわけですよ。同じですね、状況同じだと思うんです。なんだけど、多分そういうタスクって一個も減ってったりしないことないですかね。全然減らない。なんだったら増えていくみたいなところがあって、まあちょっとずつは進めていくんだけど、一個に減らないと、つまり増える量の方が多いわけですよね。で、しかも人に頼めばいいんだろうけれども、自分しかできないこともあったり、スキル的に難しいことがあったりとか、もしくは資金的なことも含めてですね、やっぱ時間的にもその資金的にも、もうどうしてもそんなことはいっぺんにできないから、増えるしかないわけですよ。しかも情報発信だったりマーケティングだったりオペレーションというのは、ほとんどの人がね、ビジネスを一人でやってる、自分が中心にやってる場合が多いから、余計タスクが減っていかないということになりますよね。なんだけど、やっぱり、たくさんの仕事をしなければ成長しないと思ってるから焦っていくということじゃないですか。これがまあ抱えているリストってことなんだけど、で、こういう時大体の人はどういう行動をとるかというと、どうやったらもっとこれが処理できるような時間が捻出できるかと、もっと効率的に時間を使えばやれるんではないかというふうに頑張ろうとするか、もしくはもう無理だから いつかやるというリストがとにかく膨大に膨らんでいくっていう選択をする人が多いと思うんですよね。でこれなんでこんなこと言うかって、僕もそうだからなんです。僕もですね、3年ぐらい前にコンサルティングの事業もしながら、今でもやってますけど、アブローディングというですね、海外の方と日本の方をマッチングさせて、アテンドしたりとかガイドしたりとかいろんな手伝いをしてくれるようなつながりを作るサービスを作ったんですね。今でも動いてますけど、やった時もですね、これもリリースしてからですね、どうでしょうか、もう100項目以上の改善するべきタスクリストっていうのを持っていました。持ってました。でコンサルティングについてもやっぱり50ぐらいのタスクをね、ずっと持ってた時代があったわけですよ。で頑張って減らすんですよ、すごい乱獲労働して減らすんだけど、でもやっぱり減らないということで抱えてました。でもね、結論から言うと、いくらそうやってもですね、成果はまあそら維持できてるんでしょうから出てるんでしょうけど、なんかそこまでなんかタスクのボリュームに対してですね、タスクなんか成果が出たんだか出てないんだかなって感じなんですよ。でそれからまた何年も経ってますけれども、まあいろいろ一周したり二周したりしながら考えたことがあってですね、まあこれは知った、まあ、そのおかげで知れたことなんですけど、ビジネスはね、僕はその大量の行動によってしか成長しないと思っていますし、人にもそんな風に言う癖がありますね。たくさんの行動を持ってしか変化はしないんであると思ってますし、実際そうだと思うんだけども、それが事実だけど、それ以外にですね、大量の行動というのはタスクリストにすることによって一個一個潰していくことでもないなというふうにも思っているんですよ。なぜかというと、タスクリストにして大量の改善とか変更をリストにしてね、成長するための改善と変更をリスト化して潰していくという行為をしようとしても成果が出ないってことなんですよ。出ない。なので、でも大量の行動はしなくちゃいけないんです。だからこれをですね、今日はどんな風に捉えたら大量に思いつく改善修正、真面目な人こそそう思うんだと思うんだけど、処理できるのかなということをちょっと僕なりに整理してみたいなというのが今日のテーマです。まずですね、当たり前のことをちょっと捉えていきたいと思うんですが、大事なのはですよ、そのいろんな改善をしたりとか変更を加えるっていうことっていうのは、そもそも何のためにそれをしたいのかってことをやっぱり踏みとどまって考える必要があってですね、何をしたいのか、例えば事業を大きくしたいということを思っている、まあほとんどそれに当てはまると思うんだけど、思っているとしたらですよ、本当当たり前ですけど、新規客が増えるか、新規客を増やすか、1回目の時の購入金額を増やすか、それか2回目以降の購入を何回多く、より多くしてくださるか、ということのためにですね、それぞれのために何を改善すれば、何を変化させれば、そうなるのか、ということが変化であって、そういう改善に集中するべきじゃないですか。ですよね。で、もっと噛み砕いていくと、新規客にフォーカスしてですね、じゃあ、新規客が増えていないからこそ、そこを強化するべきだという、何のため、新客を増やすためということであれば、アクセスを増やすことのため、はたまた露出を増やすため、露出って本当数字の露出ねですね、あと購入率とかね、問い合わせ率、つまりコンバージョン率ですよ、というものを率を上げるために何をするのかっていうこと、何をするのか、その何を改善するのかってことが大事だし、そこに集中するべきだし、そこしかしなくていいじゃないですか、本当は。しなくていいわけですね。これを、分かってると思うんですけど、タスクリストにし始めると分かんなくなるんですよね。なぜかというと、よくあるのは、ふっと気づいた時になんか気に入らないなと思ったロゴデザインを変えたくなっちゃったりとか、いつも使い続けているブログのヘッダーの画像を、一生懸命外注さんと議論しながら何週間もかけて修正してみたりとか、あとはそのショッピングカートの動作をね、あ、ここの順番変えた方がいいなとか、このショッピングカートの決済はここでこうなった方がいいなとかって思っちゃったりとか、そういう改善をしようとするって意味なんだけど、今の新規客を増やしたいという話の中には、アクセスを増やす、露出を増やす、コンバージョンを増やす、コンバージョンを増やすところには関係あるかもしれないけども、もしボトルネックはそこじゃないんであれば、その改善ってあんまり関係ないわけですよね。あとは たった一人、はたまたたった一社の方からこんな風に帰ってくれというご要望をいただいた時にその改善をするということとかもですね、目的が新しいお客さんを増やすことのために修正しようとしてるんだとすると、すべてはやっぱりやるべきではないことなんですよね。今はやるべきことじゃないというか、今の目的に沿ってない変更ってことになるので、ただただ変更したくて変更するというふうに言っても大げさじゃないと思うんですよ。わかりますかね。まあ、それでもね、たくさんのことをやった方がいいに決まってるんだから、片っ端から気づくことをやるしかない、自分の等身大でやるしかない、私ができることを全てやっていくしかないと、難しいことを考えなくてやっていくしかないと、打算的にやるべきじゃないという意見もあるとは思うんです。で、別に間違ってないと思うんだけども、でもさっきも言った通り、タスクリストは実際減ってないじゃないのよという話だし、成果も出てないじゃないのよということになると、とにかく私の目の前のことをやるべきであるというのは一見愚直に見えてですね、まあ結構怠慢というか傲慢なんですよね。だってできもしないことをできると思ってるわけで、私にができるレベルなんすごく過小評価をしているように聞こえるんだけれども、それっていうのは逆によりたくさんのことができるという自分の過大評価だと思うし、成果に対してはコミットしなくていいという放棄でもあるわけですよね。で、しつこいけど実際減ってないわけだから、であればその効率的にやるべきことをやると、まあ大量の行動が必要なわけで、その大量の行動に成果を伴っていくためには、やはり何のためにというところにフォーカスをすることがすごく重要であって、それ以外は自分の思いつき、ただただやるべき、ただやるべき、ただただやりたくなったことというふうに分けないといけないわけですね。で、逆にリソースが少ないならそれやらない方がいいということになるんですよ。で、もちろんエゴでね、自分の気持ちよい仕事がしたいからこれをやりたいという目的なんであれば、それは大いにやればいいけど、その場合もやっぱそれにフォーカスをするべきだし、そこに成果と呼ばれるものは自分が気持ちよいというものが成果にするべきじゃないですか。ってことがまず一つ目ですね。これは当たり前の話かもしれません。先輩方には。で、次にもまだあってですね、これはもうタスクリストの問題になってくるんだけど、すごいけど全部やった方がいいじゃないですかってことになるんですが、そんなできないんですよ、人には。だから逆に一つ一つやるべきであると言っている人に限ってですね、まあ、一つ一つすらやっていなかったりとか、あまりこう、できもしないけどできるという変なコミットをしていることになっちゃうので、まあ違うんじゃないかってことと、あとはですね、そもそもできないんですよ。で、時間の話もしましたけど、なんていうかな、複数のことを同時に少なくてもやるのではないとしてもね、一個一個これやって、これを途中までやって、こっちも途中までやって、A の仕事をステップ1と2まで進めて、B の仕事をステップ1だけ進めて、C の仕事は調べるところだけしといて、またステップ1に戻ってとかってやり方は一見マルチタスクに見えるんだけれども、我々の能力っていうのはそんなに高くないと僕は思うんです。肉体的にも、精神的にも、脳みそ的にも。で、ある、その、意見によるとですね、やっぱり、一つの作業をしているときに、次の作業、全く関係ないじゃないですか、大体は。連続性がない仕事なので、次の仕事に移行するときっていうのは、次の作業ね、移行するときって、脳みその体力を一番使うんですって。あと体力、精神的な体力も一番使うそうなんですよ。スイッチングコストって言ってもいいかもしれませんね。スイッチングコストってもともとは、一つ使ってる業者を別の業者に変えるっていう時の労力のことをスイッチングコストって言ったりするんですけど、それと同じで、脳みそとか肉体とか精神をですね、一つのことに集中してる時に別のことに切り替える、この切り替える瞬間が、まあ、車が走り出す時とか自転車が走り出す時と一緒で、そのスタートが一番体力使うんですよね。でも切り替えてばっかりいると体力を使ってる瞬間ばっかり訪れていて余計疲れるわけですよ。そうすると何が起こるかというと単純に速度が遅くなるんですよね。一個一個の作業は1時間ずつで終わるとか2時間ずつで終わるのかもしれないけども、切り替えて進めることによって1個ずつ進めれば合計6時間で終わるのに1個ずつで進めてしまったから合計、24時間かかったりとかってことが実際起こるし、僕は実感としてやっぱ自分でも思うんですよね。だからこの能力とか精神的なスイッチングコストを考えるとやっぱりそもそもできたもんじゃないわけです。で、しかもいや私は順番にやってますよっつってもね、やってますよっつってもなんだかんだやっぱ気になるわけですよ。メールをね、 集中してる仕事をするときにはメールを開いたりとか、ソーシャルのメッセンジャーを開いたりすると脳みそが途切れちゃうじゃないですか。あれと一緒で、思考が切れているので、順番にやったとしても、次のものが気になって、タスクを2つ並べた瞬間にですよ。1個やってから次をやろうと思って、タスクを2つ並べた瞬間から、もう思考が分散しているので、スイッチングコストは自分でおのずとかけているはずですね。だから知らない間に、次やることのことを想像しながら、今やることをやったりとかっていう覚えありません？今やることは、例えば、ランニングページの修正なのに、それをやりながらですね、あれもやらなくちゃと思っているオペレーション側の帳票の修正のことを思い描いているとか、メルマガのあれをやらなくちゃいけないなと思うことをずっと考えながら今のことをやってるとかってことになると、効率がむちゃくちゃ悪いわけですよ。って意味で、そのたくさんのことを同時にやればじゃあいいんじゃないのってことにはやっぱならないわけですね。ならない。なんていうかって言ったら終わらないからですよ。それやったって全てのことが終わらないから、結局同じじゃんってことになるわけですね。で、もう一つはですね、タスクリストって言葉がやっぱりいけないと僕思っててですね、トイレ掃除をするときに、トイレの清掃担当の人がね、便器を洗いました、床をこうしました、この、除菌のスプレーをかけました、水回りを整理しました、トイレットペーパーを入れ替えました、三角に折りました、で、洗剤を補充しました、みたいなチェックリストというものもタスクリストと呼んだりしますよね。なんだけど、我々が成果を上げたいと思っている時のタスクリストというのは、全然種類が違うじゃないですか。で、なぜかというと、こなすための作業リストではなく、こなすための作業リストじゃなくて、こう、成果が出るかもしれない仮説なんですよね。だから、なんていうのかな、アイデアなんですよ。アイデアの一覧なわけですよ。ただのアイデアですよね。でも、アイディアというのはね、リスト化していくことは大事かもしれない。ブレインストーミングはもともとそうしますから。だけど、ブレインストーミングって3日も4日もかけたりしなくないですか？する会社もあるかもしれないけど。僕はあまり意味がないと思っていて、なぜかというと、アイディアって大抵状況でどんどん変わるし、時間とともにまた良いアイディアが思いついたりしてるもんじゃない。だって、それはアイディアだから。ですね。で、過去のアイディアはもう、そもそも検証もしてないもんだから、なんかなんでそう思ったかすらも忘れているものも多いわけですよね。って考えてると、アイディアのリストというのは、いつかやろうと思って、リスト化して一個一個こなしていくべきものではなくて、アイディアが出た、それをやるか、やらないかと、その場で、そのアイディアが温まってるうちに、判断するというか、決断するっていう方が理屈に合ってると思うよ、使い道として。もちろんその記録に取るってこと大事だから、アイデアが思いついた時に自分のメールのソフトでね、自分にメールをアイデア送るとかって僕もやってますよ。やってるから、それは大事なんだと思うんだけども、それはタスクリストじゃなくて、アイデアのただのメモであって、そのメモが次のアイデアを出すべき時に思いついてなければ、そのアイデアは多分チープ化してることもあるわけですよね。記憶に留めるためにやってるんだと思うので、ってことなんですよ。だからなんか、リスト化するものではなくて、出た瞬間に採用か不採用かってことを取捨選択するような話かなというふうに思うわけですね。そういう意味ではタスクリストにするっていうのが結構ナンセンスじゃん。タスクリストにすればするほど前と違うアイデアが次に出てきてるわけで、そのアイデアをやるって決めたならやるから、それはタスクになるべきだけど、その時にはすぐやるって決めたら、その時にすぐやらなくちゃいけないと。さらに2つ並行すると効率がすごく悪くなるから、1個ずつやる必要があるので、結局アイデアは出るやる出るやる出た、やるっていう、もしくは出た、やらない、出た、やる、出た、やった、出た、やらない、で、みたいなことでしか、もう効果が出せないのじゃないかなと。まあ、しかもさっきの前半に言った、何のためにやるかというふうに即しているアイディアに集中するべきですね。そこでやっと、タスクがタスクとしてというか、成果を出すための変化とか変更が、その目的のために機能していくんじゃないかなというところなんですよね。これってね、ユーザーからの要望、つまりお客様からの改善要求というものについても同じことが言えましてですね、もちろん成長するためのお客様からの意見を汲み取ることはおそらくものすっごい大事だし、信頼されるためにもとても必要なことですね。だから僕は少なくても、もう録するまではそれは忘れたくないなと 思っているつもりなんですが、なんですけどね、なんだけど、お客様とかユーザーと呼ばれる人、自分たちもそうだと思うんだけど、っていう方々の要望もですね、実は、取捨選択をして言ってくださったりはしないんですよね。当たり前じゃないですか。そんな責任あるわけないんですから。ですから、お客様がおっしゃってることも、アイディアであることが多いんです。アイディアであることも多いんですよ。つまり、そのお客さんを考えたら、自分のこととひっくり返せば同じで、一月後に同じことを質問してもですね、あ、そうだっけっていうことがあるってことなんですね。わかる。そのお客様にとっても、お宅にやってほしいことは常に変わるし、前にやってほしいと思ったことは、いつだもう良くなってて、今やってほしいことがまた新たに増えている場合があるわけだから、お客様から要望リストっていうのを取るとですね、やっぱりすごく、まあよくあるじゃないですか、ASP とかのサービスで、Q&A とかのコーナーがあったらね、それが掲示板になってたりすると、その掲示板にはものすごいたくさん要望が書き込まれているけれども、膨大な量になっているはずなんですね。だからそうなると、全部やるためにリスト化しとくということはちょっとナンセンスで、やはり、同じ大切な意見だからちゃんと聞くんですよ。もちろん聞くんだけれども、検討もするんだけれども、でも本当に改善しなくちゃならないことっていうのは、リアルタイムに複数から言われたりとか、同じ人から2回言われたりするんですよ。だから別に待たせろとかいう意味じゃなくてですね、最初にやるべきことというふうに炙り出してから対応しても決して遅くはないし、炙り出したからには今日とか明日やらなければこれがまた意味がないんですね。で、もちろんそれが意味がなかった修正かどうかというのは一個なしで仮説だから。だからビジネスというのは大量行動とテスト、テスト、テストでしかないという話に行き着いていくんだから、結果を保証するためにやれって僕は思ってなくてですね、順番とか確実にやるためとか、やったことが成果に近づいていくためのって意味で、まあ、言ってるんでですね、そう理解してほしいんですけど、っていうことなんですよ。だからお客様から言われたことも全てではない。すべてなんです。お客さんが言ってることがすべて、お金をくれるのはお客さんですからね。すべてなんだけど、すべてじゃない。というふうに考えないとですね、お客様からの要望リストは、Excel とかね、わからない、どんなものでまとめてるか、それで、もう速攻で100行とか200行いっちゃっていませんかね、というふうに思いますね。思います。アメリカでリワークって本が有名なね、37シグナルズっていう会社があるんです。リモートワークとかを提唱したりね、するような会社ですごくクールなブログなんかが人気なんですが、その会社の本がね、日本語で版でも出てますけど、それにも書いてましたけどね、ユーザーからの要望は聞かねえって、まあちょっと過激な表現になってましたけど、なぜかというと、メモしるんしないと。メモなんかしねえと。なぜかというと、どうしても必要な修正というのは、お客さんから複数回言われるし、複数の人間が聞くことになるし、複数のお客様が言うはずだから、必ず議題に上がらざると。そうなった時にはその場で修正するべきであって、となると、その時に修正するんだから、そこに上がらないものは修正しなくていいものなので、そもそもタスクリストとして、リストアップしておく必要がないんだ、というような、まあ、ちょっと今、要約しましたけど、みたいなことが書いてあった、部分があってですね、まあ、それはすごくやってみて僕は思いましたけど、まあ、共感だなというふうに、特にウェブサービスなんかそうですね、共感だなというふうに思ったり、しますよね。まあ、それが、ちょっと余談ですね。で、さらにね、これって、今僕は商売でその成果を上げる、つまり売り上げを上げるみたいな話ばっかりしましたけど、他にもですね、まあ、オペレーションをより良くするためにっていうタスクリストを出す人もいると思うんです。業務を効率化するって意味ですよ。仕組み化するとかいうことだと思うんだけども、でもこれもね、考え物で、これは面白いネタだからまた言いますけど、我々大抵成長途上というと、どうでしょう、生意気でしょうか、成長途上、成長したいからね、みんなの企業、つまりたった一人でやってる人から20人ぐらいなんでしょうかぐらいの規模のですね、ビジネスをやってらっしゃる場合ですよ、外注さんも含めてです、やってらっしゃる場合、運用はまあ大抵は非効率極まりないと思うんですよ。僕も当然そういう暮らしをしてきたし、今でもしているんだろうと思います。自慢できることじゃないですけどね、悲しいけれどもまだまだだなと思いますよ。当たり前ですね。なんです。なので、無駄なことやってるんですよ、いっぱい。無駄なこととか、間違ってることとか、非効率なことをやってるし、やらしているんですね、やらしているんです。でっけ、ですね。だから、最低限失敗しないようにしようという程度なんだと思うんです。大概はね。より良くするための工夫は当然してますよ、みんな。僕だってしてますよ。だけど、まあ、そういうふうに思ってても別にいいんではないかと思うん だけども、これをね仕組み化しようとする癖があるわけですね。これがまたあるんですよ。例えばね、例え話ですよ、資料請求フォームから問い合わせをいただく見込み客を集めてますと。その方々にメールマガジンと郵送のニュースレターを送るようにしてますから、ニュースレターの郵送リストとメルマガのリストにね、登録フォームから、資料請求フォームから来た方を手で写しているという処理をしているとしましょう。なんだけど外注さんとかがミスをしてですね、河野さんに田中さんのメールが送っていかれたりとか、河野さんに、なんだ、佐藤さんという方のね手紙が届いてしまったりとかってことで、えらいミスをしたことがあってやばいということで、それを防ぐためにですね、メルマガリストと郵送リストのマッチングをするという担当者をですね、外注さんからまた一人作ってですね、やってもらってるとしたときに、これを自動化したいと、そのマッチングを自動化したいとかってプログラムを作ろうとしてしまうんですよ。わかります？だから、これ字面で読んでもらうともう気づいたと思いますけど、ものすごい非効率なことを自動化しようとしてるんですね。だって、そもそも、申し込みフォームから資料請求した方々が、このデータが自動的に、郵送物のリストと、メルマガのリストにですね、自動的に展開されればですね、作業もゼロになるし、工程もなくなるわけだから、これはおそらく効率的なんだろうと思うんですね。まあそういうシステムいっぱいありますけど、ってなるんです。で、しかもですね、さらに言えば、郵送物ってそもそもそんなに効果あったっけっていう計測をしてるかどうかの議論があって、まあしてない場合も多いですよね。なんとなくずっと送ってるし、少数の方がすごく喜んでくださってるという実感がありますみたいな感覚で送っている場合があるわけですね。だから、ちゃんと計測してパネル分析をすると、郵送物はいらないという結論を出す場合も今後あるんですよね。っていう、この程度なんですよ。なのに、その非効率であり、非常に曖昧な状況の運用フローをですね、自動化して、より早く、非効率なことをもっと早く非効率なことを早くやろうということがよくあるわけ、ですよね。これはね、多いです。で、僕らのせいぜいこんなタイミングなんですよね、ほとんどの方が。だから、大きな会社とか組織化してる方は、ごめんなさいね。でも、大体そうなんですよ。何十万何百万使ったけど、システムがもう動いてませんとか、使ってませんとか、回収した瞬間スタッフからまた回収の要望が出てて、無限地獄に入ってるような、でも売上を伸ばす努力はできてないみたいな会社は、まあ結構見てきました。で、僕昔はね、システム屋やってましたから、システム営業してる頃は、若い頃はね、そんなことばっかりやってましたけどね、営業マンで。やってましたからよくわかるんだけれども、これは非常に滑稽なんですよね。だから、おそらくアメリカではそういう方多いけれども、もう、システム化とかはもっともっともっともっと先にやるべきであって、今はもうどうしても自動化したいんだったら手頃なパッケージを使ってですね、そのパッケージの機能に乗っかる形で現場の人の運用も変えてしまった方が、よっぽど効率的にできる場合が多い。なぜかというとパッケージって大体考えてあるから、モデルケースを採用して自動化してる場合が多いのでですね、そちらがよっぽどマシだったりすると思うんですよね。これもだからタスクリストが膨らみすぎても、もうやる意味がないという最もたる例だから、ちょっと余談ですが、余談ではないけど言っときますね。言っときます。だから大抵は一体どうすれば集客が自動化できるのかとか、どうすれば収益が最大化するかっていうプロセスの最中、仮説検証の真っただ中にいるはずなので、そう思うとやっぱシステムの自動化っていうのはやっぱ100万年早いということに今はなるんだろうなということなんだろうなと思うんですね。これはスタッフの方に優しい社長だったら特にそうなるので気をつけた方がいいんじゃないかななんて思いますね。どうですか？ちょっと長くなりましたが、以上でございました。なので、今日のテーマはまとめると、タスクリストのことが言いたかったわけじゃないんだけども、より良くするためにたくさんのことをしたくなると思うけれども、より良くするためにというのは本当に何をより良くしたいと思っているのかということを決めるべきだし、それは順番に一個ずつインパクトがあるものをやっていかないとですね、工数とインパクトがバランス取れるもの、工数が一番小さくて、インパクトがすごく大きい、やりたいことに、インパクトが大きい改善から順番に一個ずつやるべきだし、その一個ずつというのはリスト化する中で一個ずつクリアしていくんではなくて、その時にやろうと決めたことをその時にやる。で、終わってから次に何をやろうかということを検討する というのが非常に重要で、それ以外はもう自分のメールボックスにね、アイデアを送っといて、記憶の端っこに引っ掛けとくぐらいでいいんじゃないかという話が一番したかったわけですね。まあ、これは多分データ分析じゃないと決められないとか、逆に決められないんだれば、自分のところの事業がなぜ伸びないかということが正確に把握できてないということになるので、おそらく苦しい忙しさを抱えていくことになるんじゃないかなと思うわけですよ。まあ僕もずっとこれ繰り返し螺旋状にこれがくるくる同じとこ回ってますからね、意味がわかるなと思って今日話してみましたんで、どうでしょう。とにかく少しでも今日の話に当てはまるんであれば、今すぐタスクリストはですね、ゴミ箱に入れていただいてですね、今やることを今すぐやってみていただいて、終わってから何やろうかと考えてみると驚くほど進むことがあるよということをぜひお試しあれという話でございましたね。はい、今日のトピックは以上でございました。あと最後に雑談ですが、現金の話をさっきしたんですけど、今日は現金の話です。ニュースでねなってたからご存知の方多いと思うんだけれども、日本にメルカリというですね、フリマのアプリがあります。フリマっていうのはそのフリーマーケットですね。まあオークションみたいなもんですよ。ヤフーオークションがもっと簡単になったようなもので、興味あるないかかわらず商売するなら一度はダウンロードしてみといてもらった方がいいと思いますけれども、フリマですね。フリマアプリがあります。で、まあ誰かが誰かに何か売るっていう C2C のサービスですけど、ここにね、4万円の現金を、1万円札4枚をですね、4万7300円で出品するという行為がある。1万円のものが1万3500円で売ってたりとかいう行為がですね、ものすごく起こっていたんです。起こってたよと。で、もちろん今はできなくなったんですけど、起こってたよということがニュースになってですね、結構噂になったりニュースになってたんですけども、やってました。で、これ、なんでかわかります?なんでかわかります?理由は簡単でして、クレジットカードをね、使ってメルカリって買い物するんですが、クレジットカードを使って4万円を届けてもらったらですね、4万円って現金を届けてもらったら、4万7300円はカードで使ってるんだけども、現金、現生の4万円が手元に今日とか明日手に入りますよね。ですよね。なので、つまりは、借金を返済したいとかいう事情があると。つまり現金がすぐにいるという事情があるけれども、現金を用意するための借金ができる相手が一人もいないとか、クレジットカードのキャッシングの枠をもう全部使ってしまっている方だけど、現金がすぐいるって大体もう生活費はクレジットで払えるから、きっと借金の返済なんだろうと思う。借金の返済はクレジットで返済できませんからねっていう人が多いんです。だから昔で言うとね、クレジットカードで新幹線の回数券を買って金券屋さんで売るとか、飛行機の回数券を買って金券屋で売るとか、高速のチケットを買って売るとかっていうのが上等手段だから、サラ金のね、僕の大好きな漫画のなにわ金融道とかにね、それが出てきてですね、僕も若かりしにそれを知ったんですが、のオークションを使ったバージョンですよ。クレジットカードを切ることによって、今日明日手元に4万円が入る代わりに未来に4万7千円をクレジットで支払うという、もうまさに自転車操業なんだけど、まあ車で借金みたいなのと一緒ですね。悪いこと考える人がいるなと思って見てましたが、まあ、借りる方も借りる方だし、売る方も売る方だなと思いますけれども、でもね、これが物語っているのは、やっぱりお金というのは、その、現金、お金というのは信用であるだろうし、信用であるだろうしですね、そのお金というのは、ただの、その、担保されるものだから、お金はお金以上でも以下でもない、お金自体には価値は別にないということなんでしょうよ、と思うんです。そうなんだけど、でも、こと、現金ですね、現生、流動的にすぐできるもの、ということになると、現金でしょ?すぐに換金できるものですよ。いろんなものに換金できるこの現金というのは、やはりなんだかんだ言ったって、やっぱパワーはあるなということですよね。だって、現金が必要な時にその貸してくれる友人がいないという担保がないから君はダメなんだろうと言われればそれまでだけど、それは強者の論理であって、いろんな人がいるのでですね。でもやっぱりいろんな意味で流動的に、そういう時に担保ができるのは現金なんだろうなと。つまりキャッシュなんだろうなというふうに、改めて思いましたね。これ個人の話だし、まあそんなね、カード切ってどうのこうのという資金繰りはゾッとしてしたくないですけれども、でもね、やっぱり1億円の赤字があっても現金があれば会社は潰れないし、それだけで贅沢三昧をしている人もいるし、会社の中には。 あと黒字決算をいくらしてもですね、帳簿が足りずに従業員の給料が払えない会社もいっぱいあるわけですよ。黒字倒産ってやつですね。で考えると、やっぱりキャッシュというのはすごく重要なんだろうなというのが、正しい理解なんだろうなというふうに思いますね。まあ強者、つまり信用が人からされてるとか、これまでの人生で積み上げてるとか、助けてくれる人がいっぱいいるとかいう人は、いいです、別に気にしなくてね。お金なんて別にお金はお金なんだから、お金に代わるものをたくさん持っているからいいんだろうけれども、でも普通に考えたらですね、やっぱキャッシュというのはすごく重要であると、まあガソリンというか生命線なんだろうなということは忘れちゃいかんなという出来事でした、僕にとってはね。なんでどうでしょう、皆さん、僕も最近反省することがあってですね、恥ずかしいからなんだとは言いませんが、会社でですね、いろいろうまくいってるもんだからね、いろいろこう税理士さんに任せっぱなしだったところもあったので反省することがあったんですが、キャッシュフローですよ、キャッシュフロー、会社で帳簿じゃないです、キャッシュフローですよ、いくら入ってきていくら、つまりお小遣い帳ですね、みたいな現金のキャッシュフローをやっぱり気にして方がいいよという話です。どうでしょう、皆さん一人やってると見てないでしょう見てないです、見てる人はいる。僕はお金がない頃はものすごい銀行の口座と2万円をいつもしてたし、来月いくらいるんだろうってずっとやってて、広告費はいくら払えるかなとかギリギリやってましたけど、だからお金がギリギリの人はよく2万円してキャッシュフローなんか俺めっちゃ見てるよってなるんだろうけれども、まあ中途半端にうまくいくとですね、見なくなっちゃうのでですね、ぜひ気にしていただければなというお話でございました。はい、今日のトピックは雑談ともどもこれで終わりたいと思っております。今日もお聞きいただきましてありがとうございました。で、最後にですね、日本の方には影響がなかったと聞いておるんですが、1日だけですね、ポッドキャストの配信で不適切な番組がですね、元番組ではない音声が配信されてしまったというお話をお聞きしました。で、ちょっと日本では確認できなかったもんですから、再現が我々できなかったんですが、おそらくですね、そういったことで、あれなんだろうと思った方がいらっしゃったように、かもしれません。なので、その場合、今はもう削除してありますので、そんなことはないんですが、もし、お聞き苦しいものがですね、正確に言うとですね、社内の音声が流れてしまったんですが、社内でこう、録音してる音声がですね、別に恥ずかしいものではないですけれども、ポッドキャストの番組じゃないものが流れてしまったので、それがですね、来てしまった方、びっくりされたと思うので、今は削除しておりますが、そういうことがあった場合は、ご容赦いただければなと思っております。はい、以上ですね。あと、ポッドキャストの方々、ロサンゼルスのセミナーですね、トーランスでやりますから、6月17日、ぜひ申し込んでください。お会いしましょう。お待ちしております。それでは、また来週お会いしましょう。ありがとうございました。あ、ごめんなさい、いっぱいあるんだ。そうそう、伝えなくちゃいけないことがあって、僕自分の宿題忘れてました。ポッドキャストの番組の番組登録をすると、ポッドキャストのランキングが上がるというのがあるんですって。で、僕あんまりアルゴリズムのそこを興味なかったんですが、あるそうです。で、当然皆さんに聞いてほしいなというふうに僕は思っているので、できればですね、ブログだけで聞いてくださっている方とかはですね、iTunes もしくは何だったっけ、ポッドキャストのアプリですね、Android とか、iPhone とかですね、いろんな端末で、ポッドキャストのアプリがあるし、iTunes もあると思うんだけれども、そこでポッドキャストの番組を登録という行為ができます。ぜひですね、ポッドキャストの番組を登録というふうにしてくださると助かります。それだと、自動的に毎週届くので、役に立っていただけるかなと思いますが、それをぜひお願いしたいなというお願いで、ございました。以上です。それではまた来週お会いしましょう。ありがとうございました。
ポッドキャストをお聞きの皆様、こんにちは。コンテンツラボの山口よしこと申します。普段はサンフランシスコに住んでおります。いつもご視聴どうもありがとうございます。お聞きの日本の方、海外の方、起業で制約に縛られない自由なライフスタイルを実現したいと思いませんか？今日はそんなリスナーの方へお知らせとお願いがありまして、最後にお邪魔させていただいています。一つ目はコンテンツラボのコンサルティングサービスについてです。番組でもホストの河野がよくメンバーさんと呼ばせていただいていますので、ご存知の方も多いかもしれませんね。起業前の人にはビジネスプランを一緒に考えることから始まり、起業後の方なら集客、組織化、異業種展開、お金の残し方、 または望むライフスタイルの実現まで、実際の電話やメールでのコンサルティングのほか、学べる仕組み、世界中日本人同士とつながれる仕組みを取り入れたコンサルティング、コーチング、コミュニティがすべて入ったサービスです。私たちのクライアントさんは7割が海外在住者さんで、3割が日本の方です。これから起業したい方、すでに起業している方、成長期に入られている方、とても刺激的にご一緒させていただいています。皆さんそのコストに必ず驚かれるのですが、わずかスポーツジムくらいの費用でお受けいただけるコンサルティングサービスです。日本の人で海外関係なく日本でのビジネスを考えている方も多いのでご安心ください。よく聞かれるのですが、日本の人で海外関係なく日本でのビジネスを考えている方も多いのでご安心ください。起業前、起業後、日本、海外関わらず、もっと成長するために支援や刺激的な仲間とつながりたいとお考えならおすすめです。ご興味のある方に、まずは本当のコンサルティングを経験していただこうと、無料相談をお受けしています。無料相談ではコンサルティングサービスと同じ時間室でお話をさせていただいています。ご希望の方はコンテンツラボと検索して無料相談よりお申し込みください。解決の糸口になればいいなと思っております。お話できるのを楽しみにしています。これからもポッドキャストをお楽しみください。ありがとうございました。